伊藤和明の防サイエンス。この番組は自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。坪郷佳恵子です。大津波を発生させるような地震は歴史的に見ても太平洋側が圧倒的に多いのですが、一方日本海側でも時に津波をもたらすような地震の発生することがあります。そこでこの防サイエンスでは、日本海沿岸に重大な津波災害をもたらした2つの地震について取り上げることにしました。今回はまず39年前の1983年に発生した日本海中部地震について伊藤和明さんにお話を伺います。伊藤さん、はい、どのような地震だったんですか？
1983年と言いますと昭和58年ですけどね、5月の26日の正午直前、午前11時59分に秋田県の沖合のおよそ8キロを震源としてマグニチュード 7.7 という大地震が発生したんですね。でこれ日本海中部地震と、まあ、名付けられたわけなんですけれども、この地震は日本海の、まあ、東の縁と言ってもいいかな、北アメリカプレートとユーラシアプレートとの境界で発生した地震なんですね、はい、で日本海側としては我が国で近代的な地震観測が始まってからでは最大規模の地震でした。まあ、海底下の大地震でしたから、まあ、たちまち津波が発生して日本海の沿岸を襲ったというわけなんですね、はい、
この津波かなり広い範囲にわたって襲来したんでしょうか？
そうなんです。北海道の南西岸から青森秋田両県の沿岸部が津波に襲われましてね、で大災害となった。でさらにこの津波はですね、日本海を西の方へ進んでいって、島根県の沖ノ島とか、さらには朝鮮半島の東海岸からシベリアの沿岸にまで到達をしたんですね、はい、でまた一方ではですね、この内陸部で各所でこの地盤の液状化による災害が発生をしました。津軽平野とか能代平野などで液状化によって建物や道路が被災をして、被災地全体で934戸が全壊をして、52戸が津波によって流されたんですね、はい、それからまた700隻余りの船が津波によって沈没あるいは流出をする。でこの地震による死者全体で104人ですけども、そのうち100人が津波による犠牲者だったんですね、は
い、これどのぐらいの高さの津波が襲来したんでしょうか？
青森秋田両県の沿岸部でだいたい3メートルから7メートル、はい、一番高かったのは秋田県の峰原村というところで14メートル、うん、で津波の第一波はですね、地震が起きてから7分後に青森県の深浦というところの沿岸に到達をしています。それから8分後には男鹿半島の沿岸にも到達をしているということなんですね。
これ当時当然津波警報は発表されたわけですね。
そうなんですがね、実はねこの時気象庁の仙台管区気象台が大津波警報を発表したのは地震が起きてから15分後にあたる12時14分、だから警報が発表された時にはですね、すでにこう津波の第一波が沿岸に到達をしているということでした、はい、でもっと早く警報を出さなかったんかという批判もあったんですけれども、当時の、まあ、津波予報体制としてはこれが精一杯だったということなんですね。
沿岸に住んでいた方たちもあまり津波を意識していなかったんではないでしょうか？
この災害の後私どもね現地を取材して驚いたのは、はい、日本海側には津波は来ないっていう言い伝えがあったんですね、はい、ですからね、かなりの人が津波の襲来を意識していなかったんじゃないかと思いますね。で、太平洋側はもう昔からたびたび津波災害を体験してきましたから ね、沿岸住民の意識も高いわけですけれども、日本海側では近年そういう津波災害というものを体験していなかったもんですから、人々の意識も低かったというふうに思われます、はい、
過去には日本海側で多くの死者を出したような津波災害あったんでしょうか。
うん、あのね、歴史調べてみますとね、津波によって多くの死者が出た事例っていうのは、なんと江戸時代の1833年、天保4年ですけどね、この年の12月に発生した庄内沖地震、山形県の沖合ですね、庄内沖地震、この地震マグニチュード 7.5 ぐらいだったろうと言われてますけれども、この庄内沖地震にまで遡ることが分かったんですよ。で、この地震では地震と津波によっておよそ100人が犠牲になっているんですね。
ということは、1833年の庄内沖地震から1983年のこの日本海中部地震まで150年間も多くの犠牲者を出すような津波を日本海沿岸では体験していなかったということですね。
まさにそうなんですね。ですからね、過去の出来事というものがほとんど伝承されないまま、日本海中部地震による津波災害を被るということになってしまったんですね。
なるほど。そうなると、海岸の方に遠足に来ていた小学生などが津波に飲まれたというわけですね。
はい、なんですね。あの、男鹿半島のカモアウサという海岸へ遠足に来ていた小学生13人、津波の犠牲になったんですね。で、秋田県の内陸にあるこれ相川南小学校という学校の4年生と5年生45人、そして引率の先生2人、
はい、
この方々が保護者の運転するマイクロバス2台に分乗して、このカモアオサ海岸を目指していたんですね。で、地震が起きた時、まだ一行はバスに乗ってていましたからね、バスの中で強い揺れを感じたんですけれども、この目的地であるカモアオサの海岸に着いた時には地震の揺れももう収まっていて、で、海も静かな状態だったんですね。
するとそこで先生も子どもたちも一斉に浜に出たというわけですか。
そうなんです。ちょうど昼時だったもんですから、先生も子どもたちも浜に出て弁当を広げ始めたところに大津波が襲ってきた。で、これ大体地震が起きてから8分後ぐらいだったと言われてます。で、たちまちこう海に流された子どもたちや先生を、これは大変だというんで地元の人々が船を出したり、あるいは浜からロープを投げたりしてですね、懸命に救助に当たってくれたんですけれども、子どもたち13人だけは助からなかったんです。運が悪かったって言ってもいいんですが、これね、考えてみると5分早くても5分遅くてもこれほどの悲劇にはならなかったろうと思うんですよね。で、この惨事が起きた後、引率者に対しましてね、海岸で地震を感じたらどうして津波を予測しなかったのかという厳しい批判が相次いだんです。で、それとともにですね、もしあの教材が残っていたらばこの悲劇は防げたかもしれないのにという声も上がったというんですよね。
その教材というのは昔の国語教科書に載っておりました稲村の日ですね。
うん、そうなんですね。坪本さんもよくこのご存知だと思いますけども、大変感動的な物語で、このお話また始めると長くなりますから別の機会にしようと思います。で、今このカモアオサの海岸を訪れますとね、大津波の犠牲になった子どもたちの霊を慰めるための慰霊碑が、ひっそりとこう建てられているという状況なんですね。
伊藤和明さんに伺いました。